こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてインタビューさせていただいています。今回のゲストは前回に引き続きコミュニケーションをデザインする会社 BEX インスティテュート代表の大塚美幸さんです。前回は多くの人が憧れ、すごく倍率も高いのを縫ってですね合格されたアナウンサーになられたものの、苦しくて苦しくてしょうがなくて、っていうところで、その中で皆さんに励まされながら、なんとか頑張ってましたっていうお話を伺いました。そこからですねどんな風に美幸さんがキャリアを展開していかれたのか続きを聞いていきたいと思います。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんで Fly High。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も早速大塚みゆきさんお招きしたいと思います。みゆきさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、はい、ちょっと、まあ、多くの方聞いて驚いたかと思うんですけど、アナウンサーって華やかなお仕事に疲れたものの、まあ、ご自身としては苦しいことの方が長かったというのを続けられて、まあ、5年続けて、はい、で5年経った時にそちらの会社はお嫁になっているかと思うんですけど、はい、何かきっかけがあったんですか？
もう5年やったからいいかなっていう。
とうとう最後までなんかやっぱりこれでずっと行こうかなっていうのはなかったんです
よ。5年やったからもういいだろうみたいな、
もういいだろう、
もういい、頑張ったみたいな、
修行は終わりみたいな。なるほど、うん、じゃあそれでもうアナウンサーはもういいって思った時に次どうしようとか思ってたんですか？
全然思ってなくて、その時私が中学から仲良かった友達が女の子なんですけど、盲導犬訓練士を経て彼女はそれを辞めてオーストラリアの大学に勉強しに行ってた子がいたんですね。なので彼女を訪ねて1ヶ月ぐらいオーストラリアに、
オーストラリアに、素晴らしい。オーストラリアで何してたんですか？
2人でバックパックの旅をしたんです。初めてそこが私の、まあ、旅の原点なんですけど、彼女が本当に私のバックパックの先生みたいな感じで、彼女は大学生で社会人から大学に戻ったのに順番が逆ですよね。私と、私は大学に行ってから社会人になって、彼女は高校卒業して盲導犬の訓練士になって、
そっから大学、
そっから大学に戻ってっていう、はい、私にしてみればすごく斬新な考えというかですね、行動してて、彼女どうしてるんだろうって、遊びに来ていいよって言われたからその言葉に乗って行って、で二人でオーストラリアを旅しよう。
オーストラリア広いですけどね。
広いですよね。彼女はゴールドコースの近くに住んでたので、はい、そこから車でずっと下の方をうろうろして、あとはメルボルンとかシドニーとかいろんなところに行って、一泊6ドルの宿とかに泊まってたんですよ。
そうなんだ。でもオーストラリアでよかったかもね、まあ、結構安全なとこだしね。
まあ、彼女学生だからお金がないって言っていて、うん、だから泊まるんだったらバックパックのそういうところだったらいいよって言われて、うん、あ、じゃあ予約お願いしますみたいな感じで、うん、バックパックが何かも知らなかった、
知らずに。
一泊6ドルってね、1000円しない。そうそうそう、どんなにドルのレートが良くても1000円しなくて、うん、行ってびっくり、12人部屋2段ベッドみたいな。
12人すごい。
そこが一番最安値の宿だったんです、うん、怖くて寝られなくて、
荷物とか離れられない感じですよね。
びっくりしましたね。
でもそれもいいカルチャーショック的な、
うん、それがあったからこそ、うん、その後私バックパックでいろんなところに行かれたと思います、
うん、なんかだって60カ国近くって、
そう
その後ずっと旅してたんですか？
その後もずっとバックパックでオーストラリアの、まあ、いろんな都市を、アデレードとか、うん、本当にいろんな細かい都市を旅して、しかも彼女はクイーンズランド州の免許しか持ってなかったので、うん、私が国際免許を取って
車も運転しちゃう、
クイーンズランド以外は全て運転みたいな。
うわすごい。いきなり
1日2000キロみたいな。
2000キロって何時間走るんですか？
もう朝から晩までずーっと走ってる感じですよね。
なんだ、それ一人で、
一人で、
しかもなんか眠くなりそうな感じですけどね、何もなくて。
そうなんですよ。
私一回経験あって、そのアメリカの真ん中辺に行った時に、あのそこからあの結構離れたところまで、それ3人で行こうって言って、そこ平坦な土地だったんですよ。ブラスカ州の大学にいる時で、そこからなんだっけな、あの4つ顔が、大統領の顔があるところかな、
はいはいはいはい、
ちょっと名前忘れちゃったけど、そこまで、でもずっと平坦なの、だからもうどこまで行っても平坦で眠くなるみたいなのを、でも3人でもきつかったけど1人で運転するって結構すごいですね。
きつかったですね。でもすごく景色がグレートオーシャンロードみたいなと ところを走って、本当に綺麗だったんですよ。
良かったですね。
ただまあずっと海見てると事故るので、
そうです
ね、ああもうこれ運転しないで来れたらよかったのになって思いなが
ら。それで1ヶ月かけてオーストラリアに行って、うん、でその後ずっと旅行してたんですか？
あ、その後前回出てきた姉がですねアメリカにいて、
うん、姉を訪ねて、アメリカ行こうみたいな感じ
ですか？
え、それ日本に戻ったんですか？
一回戻って日本に戻って、うん、アメリカ夏からまた行ってアメリカを転々としたり、アメリカニューヨークにいたのでニューヨークを拠点にして南アメリカ
行ったんですよね。一人で、
はい、友達とかと行って、友達を日本から呼んだりとか、うん、アメリカにいた友達がいたので、はい、その友達と一緒に行ったりとかして、
バックパックで、
バックパックで、だからその当時も1泊30ドルぐらいの宿しか泊まらなかったり。
でもさすがにロコサルはやめて、
やめて、危ないから
。怖いですよ。
南アメリカ
危ないですよ。
なので、ボリビアのウユニ塩湖って塩の湖ですね、うん、世界最大の、すごく、まあ、今でこそ有名になったんですけど、当時まだ10年以上前で、うん、全然知らなかった時に行ったんですよね。で情報もなかったから、首都からそれは5ドルぐらいのバスで行ったら本当にひどくて、後で聞いたらよくあんな地元の人が乗るバスで行ったねってみんなに言われて、
うん、なんか故障とかしてもおかしくない感じですね。
バスが途中ですっごい細い道に入ってって、何なんだろうここって思ったら、運転手が自分の家とかに忘れ物取りに行くんですよ。
うわ
なんて国なんだみたいな。カルチャーショックですよね。まさにカルチャーショックを受け続けた3ヶ月みたいな。
3ヶ月
南アメリカ3ヶ月ぐらいうろうろしてて、まあ、いろんな国をうろうろしてて。
すごいね。だって友達は来て帰ったりとかする
わけでしょ。そうですね。だから人が変わったりとか、同じ友達と行ったりとかっていう、
その間ずっとエイクさんはこう
アメリカに一回戻ったりとか、
あ、
うろうろして、
うろうろして、
うろうろして。
じゃあ今まで貯めたお金でもういろんなとこ旅行しまくる。ちょっとアメリカに拠点があったことも、
そうですね、それすごく大きいと思う。
大きいですよね。
じゃなかったらブラジルとか行かれないですよね。
日本から高いですからね。
高い、
全然値段が違うしね、
うん、
まあでもよく行けましたね。なんか行きたかった国とかあったんですか？
なかったです。
なかった。なんで南アメリカ行ったんだ？
とにかくどっか自分がもう仕事してたら行かれないところに行こう、
うん、
年取ったら行かれないところから行こうみたいな。
ちょっとそれ正解だと思いましたね。
すっごい足腰がヨボヨボになって、やっぱね、ブラジルとか行くと危険ですよね。
そうですよね。いやでもなんかそれは正解な気がする。私もなんか最近まずいな、もう早く行かなきゃいけない国がいっぱいあるとかって思いますけど、いやでも本当にでも事故とかなくてよかったですよね。まあでも運を持ってるんでしょうね。
運が良かっただけです。途中でバスで南アメリカで国を横断してる時に、本来であるならば目的地ではないところで降ろされたりとか。そうなんです。あとバッグを預けてた人たちは、同じバスに乗ってた外国人の人、バッグを後ろに預けてた人たちは全員バッグ切られて物取られたりとか、いろんなことがあったので、
バッグは常に
常に
共に
常に共に。
すごい。そうですか。じゃあ結構怖い目にあったかも。
ありましたね。石投げられて、みんなお金徴収されたりとか。
お金取られたんですか？
取られましたね。
出したんですか？
出しました。
だから常に命の危険があるからね。
20ドルはポケットに入れておけってなんかいつも言われてたので。
なんか聞いたことある。私高校のね、英語の先生にその時50ドルって言われたけど、50ドルは胸ポケットに入れていけって言われましたね。
確かに常にポケットは20-20のお札を、アメリカドルを入れてて、で靴下の中に100ドル札とか入れて、100ドル、20のドル札を5枚ぐらい入れておくみたいな。
でなんかいざとなったら、うん、もうここから取れって言って、うんうんうん、持って行かせるみたいな。
そうそうそう、
まさにそれを体験した人がいるとは。本当ですか。いや、
だからよく生きてるなっていう、ラッキーなんです。
いや、でもそれでも帰ろうって思わずに続けたわけですよね、旅を。
姉にしかどこに行くか言ってなくて、親には言ってなかったので。
でもその取ら、ね、そうやってみんなでお金取られて、なんか人によってはそれでも帰っちゃいそうじゃないですか。でも続けたわけでしょ。
そうですね。
それはどんな感じだったんですか？こんなこともあるかなみたいな。すっ ごい怖かったら、ね、だって帰っちゃいそうじゃない。
すごい怖かったんですけど、なんかこんなに自分の知らない世界があるのかって、うん、すっごい貧しい人たちがいたり、まだ昔の原住民みたいな格好してる人たちがいたり、知らない世界が多すぎて、うん、興味の方が先に
立っちゃって、また20ドル補充しなきゃみたいな、そういう感じ。
そうそう。
でもなんかそうなってくると、お金とかも途中で下ろせないじゃない？怖いよね、結構お金持ってあるから、ね。
怖いです。常に最小限。
じゃあ割とじゃあどれくらいの期間で戻ってたんですか？
3週間、1ヶ月はいないぐらい、3週間ごとにこう、アメリカに
戻って、ちょっと、整えてまた。まあでもそうですよね。なんかずっと1年半とか待ってる人いるけど、あれは結構すごいよね。
いや、すごいですよね。
どうやってお金とか補助してるんだろうとか。
うん、アメリカにそういう拠点がなかったら、本当にできなかっただろうなって思う経験です。
結構南アメリカはずっとほとんど行かれたんですか？
行きましたね。行きました。南極の一番、南極に近いパタゴニアの、
はい、岬の、は
い、アルゼンチンの先の方で氷河トレッキングみたいな、
氷河トレッキングしたんですか？
そこでなんかこうそこのアイスでオンザロックを飲むみたいなのをやりました、
ね。すごい楽しい話
してるんだろうって感じですよ ね、
ですね。ちょっとじゃあこの続きはですね、2曲目を聞いていただいた後にお届けしたいと思います。帯義行さんで夕焼け旅行。
ガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほどですね、南アメリカでホールドアップ状態ですかね。
そうです、
ホールドアップされて、
ま、
ここからお金持ってっていいよって言って命拾いしているというような、映画のようなですね経験をされて南アメリカを回られ、で、日本に帰ったんですか。
そうですね、ヨーロッパにも行ったり。
そのヨーロッパも行ってましたか、はい、じゃあ今度は南アメリカもある程度回ったら、ヨーロッパはどの辺に回ったんですか。
ヨーロッパも本当にぐるーっとユーロレール、
はいはい、
鉄道でぐるーっと回って、
それはじゃあずっと帰らずに、
はい、ぐるぐるぐる
ぐるぐるして、すごいですね。どれぐらいかけてぐるぐるした
の。それも3週間ぐらい
3週間ぐらいかけて、はい、ヨーロッパだと3週間あると結構回れるか
も。そうですね、ヨーロッパでも荷物を盗まれたり、盗まれそうになったのを捕まえたりとかして。
捕まえた、どういうことですか。
なんかその人が荷物を持っていこうとしたんですけど、うん、私の足が速くて捕まえちゃったんですよ、うん、でも後で友達に言ったら、それは絶対にやっちゃダメだ、
怖い、
殺されるよって言われて。
でもそうだ、この間ですね、お食事して伺ってたんですけど、大塚美幸さんって空手の黒帯なんですよやっぱそういう時に出るんじゃないですかね、その自信が。
いやいやいや、
いざとなったら
知らなく、無知は怖いですねっていうだけです
よ。空手できるしみたいな、チョップすればいいしみたいな。
いや危ないなと思いました。
でもそれ、足元に置いてた荷物を、
そうです、
パッて
パッて持ってかれたんですよね。ただすぐ気づいたので、ダッシュしたら捕まえられちゃったんですよね。
抑えられたんです。
そうです、だから荷物私のだから返してって言って、そしたら返してくれて
よかったですね、
刺されなくてよかった。
諦めのいい人でよかったですね。それどこの国ですか。
それはオランダですね。
オランダ。そうですか、そんなことあったんですね。なんか私、うん、南アメリカに行ったからもうヨーロッパ楽勝かなと思ったけど、そんなことはない。
あとカリブとかジャマイカとかにも行って、
はい、中南米も行ったんですね、うん、
そっちも行って、
中南米もかなり危ないですよね、
はい、ジャマイカは本当に危ない国だなっていうのを肌で知って、
うん、どういうことがあったんですか。
いやもうバスで街中を移動するときは防弾ガラスのバスに乗るみたいな。
防弾ガラス、襲撃ですか。
で外からは暗くて中に誰がいるか見えないようになってる。
もう外国人とかいるとなったら、うん、襲撃されちゃうっていう、お金取るために。そんなに治安が悪いんですか。
肩から膝まであるようなライフルを持った警察官が、観光警察なんですかね、こう私が行った当時はある、そういう人たちがうろうろ歩いてたので、ホテルから出た時に本当に危険なんだなっていうのを
肌感覚
肌で、なんてところに来てしまったんだろうみたいな
それ調べずに行ったんですか。
そう
行ってみようみたいな、
行ってみようって思って行ったら、
それ一人で行ったんですか。
友達と行きました、二人で、
うん、うわ、でも私も一回だけジャマイカ行ったけど、ホテルから出なかったですね。
出ないらしいですね、出ちゃいけないと思いました。
出ちゃいけないって言われて、まあでも、まあ、本当はね、それってその国を見たことに全くならないので、うん、ないけど、まあ、ちょっとその時はやっぱり出なかったですけどね。
しかもジャマイカはマーケットみたいなところで降ろされて、うん、そこの中に入ってってバスで降りて、うん、地元の人のマーケットに行かれるところがあるんです、うん、地元って言っても完全な地元じゃないです、
うん、
そこで今でも覚えてるんですけど、指輪を買って自分で、うん、石がタンザナイトが3つついてる、
うん、
タンザニアが近いからタンザナイトのが指輪有名なんだよとかって言って買ったらですね、それをして寝て起きたら、石が一個も朝起きたらなかったって。
バスの中で
朝ホテルに戻って次の朝を迎えたら、なんか本当に荒い品物で、
あ、
ちゃんと止められてなくて、もうどこにあるのかもわからなくて、なんだよこの百何十ドルは何だったんだみたいな。
あ、そうなのそんなこともあった。
適当な買い物もいっぱいしました。
なるほど、
はい、
それも含めて体感ですよね、
はい、
へえ。じゃあヨーロッパも行き、中南米も行き、はい、他にもどっか行ったんですか。
あとアジアですね。
アジアも行った。
はい、
アジアどこ行ったんですか
中国とかシンガポール、 台湾、香港、そのあたりをぐるーっとこううろうろ。
それは拠点は
日本。あ、それも日本です。はい、
日本に戻ってから、
うん、日本に戻ってから行って。
それ結構な時間旅行してますけど。
そうですよね。
それはどれぐらい辞めてから。
辞めてからもう何してたんでしょうね。なんかアナウンサーの仕事が結構大変だったので、
大変だったから
現実逃避ですよね。
楽しいところにやりたいことするぞみたいな、よっぽどだから、まあ、我慢して頑張ったって感じですよね、
うん、その間にもお仕事をさせ、うん、雑誌のお仕事をさせてもらったり、各方とかアレンジメントのお仕事をさせて、
雑誌書いたりとかもされる、
書いてましたね。あと人のアレンジとか海外のアレンジとかをさせていただいて、
うん、
一緒に同行みたいな形でやらせてもらったり、
そういうお仕事はどうやってあれたんですか。
何なんでしょうね。たまたま知り合いから声をかけられて、誰かがこういう人探してるんだ、そんなに海外行ってるんだったら誰か知らないみたいなこと。
じゃあ私行きます、
こういう記事書いてみなみたいな。あ、じゃあ
私行きますみたいな。すごいな。で結局海外それで1年以上行ってる感じですかね。
まあ行ったり来たり行ったり来たりですよね。
2年ぐらいですか。
うろうろ1年ちょっと。
1年ちょっとは
うろうろしてましたね。
旅がメインの、
はい
はい、合間に仕事するみたいな、うん、で1年ちょっと経った頃にそろそろいいかなみたいな感じだった
んですか。そうですね、もうなんかはい十分
いましたみたいな。これで結構足腰必要なとこ結構行ったしみたいな。
それでただその当時は何をしていいのか、仕事に復帰って言っても何ができるとかもわからなかったので、まずフリーランスのアナウンサーが所属するアナウンサー事務所に行って、うん、
はい、
そこで
登録
して、うん、で1個目のオーディションを受けた時にお昼の月曜から金曜のニュースだったんです、
はい、
それがたまたま受かって、
はい、
ニュースに出たんですよ。
いきなり帯番組。
そうなんです、はい、それも本当に縁で、10月から3月ぐらいまでの契約だったんですよね、うん、そこまでやってた人がなんか体調が悪くなったか何かで急遽降りる人がいますね。本当だったらそんな時のオーディションないのに、帯の番組の突然降りることが決まった人がいて、今空いてる人で誰かみたいな、
行ける人いませんか。はいみたいな。
行きますみたいな。
すごいな。その帯番組はじゃあどれぐらいされ
た。なので10月から3月までっていう、もう本当にスパッと短
い
ニュースをやらせていただいて、昼間、
はい、その後は
、うん、ビジネスブレイクスルーって大前健一さんが学長を務めていらっしゃる、はいはいはい、CS の番組で経済番組のキャスターをやらせていただいたり、あとはそうですね、地域のことを紹介する港区の広報番組を担当させていただいたり、
そういうのは全部じゃあ登録してるから、
ね、
こういうのあるけどどうですか、はい、みたいな感じで、う
ん、いろんな司会をさせてもらったり、
はい、
あと一番長くやったのが日テレのスポーツ番組 の声だけやらせていただいて10年ぐらいや
った。あ、そうなんですか、
はい。
まあ、あんなになんかちょっと嫌がっていたというか苦しんだアナウンサーだったけれども、やっぱり技術は習得されてるし。
そうですよね。
それを登録してやってる分にはそんなに嫌じゃない。
そうですね、まあ、そこも本当に人に恵まれて、
うん、
マネージャーさんとか社長さんがすごくいい方で、
うん、
大変温かく迎え入れてくださったので、
うんうん、
ここでお世話になろうかなみたいな。
なるほど。
まだそこに登録するかしないかみたいな時に、うん、オーディションあるから受けないよって言って受けて受かってみたいな感じで、はい、必然的に登録みたいな。
登録ですよね。はい。じゃあそんな仕事はどれくらい続けられたんですか。
10年ちょっとぐらいですかね。
あ、ずっとじゃあ登録して、
はい、続けてました。
アナウンスの仕事がメインということで、うんうん、されてたんですね。
そうですね。ただもう本当時を同じくして今やってる会社の内容の一部の事業を個人でスタートした。
そうですか。なんか何か考えることがあったんですか。何を思ってるというか。
それも考えたわけではなくて、たまたま知り合いというか友達がそういう人前で話す立場になったんですね、うん、若くして、
うん、
でアナウンサーの友達が私だったから、アナウンサーは話すの上手いでしょ、どうやって教えてって言って、
それがきっかけですけど、すごいですね。もう全てのことがですね、こうなんだろう、流れに乗ってるっていう感じがすごいするんですけど、いやいやいや、じゃあそこがきっかけで今につながってる。
はい。
じゃあちょっとそこを聞いていきたいところなんですが、また今日は残念ながらここまでということで、また次回その先を聞いていきたいと思います。では大塚美由紀さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。5年やったからもういいかな、頑張ったからもういいだろうと思ってアナウンサーの仕事を辞められた後ですね、これまた驚きの、バックパック旅行ですね、現在の美由紀さんからはなかなか想像がつかない、結構な体験をされてましたね。ほぼホールドアップ状態でですね、いやポケットに入っていた20ドルを持ってってもらってなんとか難を逃れたっていう話とか、床にね、そばに置いておいた荷物をパッて取って持ってっちゃった人がいたら追いかけて取り返したお話とかも出てきましたね。ご自身でもいや運が良かったですっておっしゃってましたけども、いや本当に無事にね旅を終えられて本当に良かったと思います。でそんなですね、旅を重ねていく中で、この世界には本当に自分が知らないことがたくさんある、こんなに知らないことがたくさんあるんだっていうことを思っていたとおっしゃってましたね。好奇心がすごく、美由紀さんの好奇心が大いに発揮された旅行だったのかなと感じますけれども、ここで素晴らしいと思うのはやっぱりやりきってるところですね。合計で1年以上ですね、旅をしていたと。で、そこまでやっぱり旅をして、あ、もうそろそろやりたいこともやったから次のステージに行ってもいいかなって思えたんでしょうね。それだけアナウンサー時代に結構いろいろ我慢したりとかもして頑張ったってことだったのかもしれませんが、そうやってやりきることで次のステージに行かれているのが素晴らしいと思いました。でそれで、納得して、事務所に登録すると、これまたですね本当に流れに乗ってるなと思うんですけども、最初のオーディションを受けたら、帯番組に、もちろん実力があったからですけれども、帯番組の公認というふうに なられて、仕事をされ、それからトントン拍子でいろんな仕事をされていかれたそうですね。でそんな中で、知り合いの方が話し方を教えてよっていうふうに頼んでこられて、これまたそれに応えてですね、プログラムを作ってその方とマンツーマンでサポートするという、それが今の仕事につながってきたというふうにおっしゃってました。この続き、次回ですね、どのようにそこからですね今の仕事につなげてこられたのか、どんなふうに展開してこられたのか、じっくり伺っていきたいと思います。楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。